Can you remember when you were young what you wanted to be when you grew up?
皆さん、子供の頃、大人になったら何になりたいと思っていらっしゃいましたか?
Yeah, maybe some of you wanted to be a doctor.
医者になりたいと思った方もいらっしゃるかもしれません。
Or a nurse.
看護婦さんとか、
yeah. For me, I wanted to be a pilot.
私はパイロットになりたかったんです。
But God had other plans. I ended up being a teacher.
もう決して先生になろうと思ってませんでした。
And I'm sure everybody here this evening at some stage or other has asked themselves, what's my purpose in life?
また皆さん私たち人生のどこかで自分の人生の目的は何なんだろう?自問する時がありましたね。
I'm certain everybody's had moments in your life where maybe you're looking up at the stars or you're sitting around a fire and you're thinking, why am I here?
皆さん私たち人生のどこかで夜空の星を見たり暖かい暖炉の前で私はどうして生まれてきたのか何のためかと思ったことがあると思うんです。
Well, there's a very simple answer to the question.
で、その質問にはとても分かりやすい答えがあります。
And it's this.
これです。
And it is whoever you are.
皆さんがたとえ何者であろうとも、
And in whatever you do in life,
今までの人生でどんなことをしてきていても、
Your purpose is to be an extension of who Jesus is.To people in this world.
皆さんのこの世界での目的はイエス様の存在が私たちのうちに入ってイエス様が私たちを通してご自身を延長されるその器となることなのです。
And your purpose is to extend the likeness and the character of who Christ is into every situation around about you.
私たちがどんな状況にあっても周りの人たちに対してイエス様のご生活格とイエス様がキリストがどんな方であるかということを私たちを通してそこへ表していくための器となることなのです。
There's a scripture that I just love. It's John 10:10.
ヨハネの福音書の10章10節に私が本当に大切にしている聖句があります。
We have it up here on the screen. Could you read that?
はい、日本語で読みいたします。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。しかし私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
This particular verse, the thief that it refers to is Satan or the devil.
この箇所で盗人と言われているのはサタン、悪魔のことです。
And Jesus is contrasting the situation here.
で、ここでイエス様はそれと対照となる存在として出てきます。
Satan comes to steal, to destroy, to rob, and to bring you down.
サタンは私たちのところに来て私たちから盗み私たちを破壊し私たちをめちゃくちゃにする存在です。
But Christ came for this purpose that you might have life and life in the fullest.
でもキリストは私たちのもとに来るのは私たちが命を得それを豊かに得させるためなのです。
Yeah, another version of the English translation says,That Christ has come that you might have life and you might have it more abundantly.
また他の英語の聖書にはこう書かれています。キリストは皆さんのところへ来ます。それは皆さんが命を得、もっとそれを豊かにたくさんの実のあるものとして得るのですと。
So as Christians, our purpose in life is to minister the likeness of who Jesus is to the world and those around about us.
ですから。クリスチャンとしてのこの世にいるその仕事働くすべき役割はキリストイエス様がどんな方であるかというその似たものとしてイエス様をこの世の中に伝えそして人々に奉仕していくことなのです
and so that ministry is like this. It's to minister the life of Jesus and that life more abundantly to people around about us.
だから私たちのするべきことはイエス様の命それを私たちの周りに伝え周りの人たちがそれをより豊かに生きていけるよう助けることなのです
Well, in the Bible, particularly in the New Testament, there are many, many, many examples of how Jesus went around doing good and bringing life to situations.
新約聖書の中にはたくさんの例が挙げられています。イエス様が来られて命をもたらし、そして多くの人の祝福となられたことが。
In Jesus's ministry, he did many, 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 many miracles.
イエス様のこの地上での働きの中に大きなたくさんの奇跡をなさいました。
And some of these miracles are recorded here in the New Testament of the Bible.
そしてその奇跡の中のいくつかはこの新約聖書の中に記録されています。
Yeah. So I want to look at one of the life-giving miracles that Christ did in the Bible.
聖書の中にキリストが人に命を与えるどんな奇跡をなされたかその一つの例を見ていきたいと思います。
And it's a story of how a man's life was changed.By Christ's influence.
で、そこには一人の男性がキリストの影響力によってどんな人生を変えられたかが書かれています。
Maybe some of you know it. It's the story of the man with the withered hand.
この話は知っている方もいらっしゃるかと思いますが、手のなえた男の人の話でした。
It's recorded in the book of Mark.
マルコの福音書にも書かれています。
And it's also recorded in Matthew chapter 12.
で、マタイの福音書の12章にも出てきます。
And the same incident is also recorded in Luke chapter 6.
そして同じ話がルカの福音書の6章にも出てきます。
Let's have a look at the Mark chapter 3 version.
じゃあ今日はこれをマルコの福音書の第3章から見ていきましょう。お読みします。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえた人に立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り誘うかと相談を始めた。
As I was reading this, I came to the realization that this story is repeated three times in different parts of the Bible.
ここを読んでいますとこういうことに気がつきました。この話はそれぞれ異なった福音書に3回も出てくるんだと。
And, that says to me that, Jesus or God really wanted us to understand this story.
ということはイエス様、神は私たちにこのことを本当に理解してほしいと思われているのだと。
So let's have a look at this.
でこれをよく見ていきたいと思います。
You have the picture of the...
ちょっと絵を出していただきます。
So this is an artist's impression of the encounter.
これが
artist's impression.
ある芸術家がこういうものかなという印象で描かれたものです。
Yeah. This man had a withered hand.
この男の人は手がなえていました。
Probably what had happened is he had some accident in life.
多分今まで生きている中で何か事故か何かに遭われたんだと思います。
Yeah. And the nerve that connected the hand to the head or the brain was somehow damaged.
それで手と脳をつないでいる神経のどこかが壊れたのだと思います。
And gradually it began to lose life and it became deformed and started to twist inwards.
そして徐々に手が弱っていき内側に曲がってきていた。
And so his hand was no longer functional.
だからもう手が機能しなくなっていました。
Yeah. And, there's a lot of, implications for having a hand like this.
このように手がなったときにはそれによっていろんなことが想像できると思います。
It doesn't say this in the Bible, but we can make some assumptions that, number one, he couldn't work.
聖書には書かれていなくても多分この人は仕事ができなかったと思います。
Yeah, so daily tasks would have been very, very difficult for this guy.
だからこの人の人生は大変苦しいものになりました。
And we can also assume that, probably, because his hand was turned inwards, he could only use the left hand effectively.
で、多分ですね、手が内側に曲がってきているので、用事があれば左でしか何かできなかったと思うんです。
Yeah. Well, in those days, they didn't have a ohashi.
当時はお箸というのはなかったですね、そこの文化には。この絵に描かれているような世界では。もちろんナイフもフォークもなくて。
They ate with their hands.
手を使って食事をしていたはずです。
And so because he only had one good hand,
で、丈夫な手が一つしかなかったから。
That means his eating hand is also his toilet hand.
だからその片手が食事の時も、そしてご不浄でも使わなければなりませんでした。
And that means that it's also the hand that he would.Try to maybe greet people with.
そして人を歓迎したり握手するときもその手しかありませんでした。
Yeah. And so culturally speaking, people really wouldn't have wanted to have much to do with this guy.
だから当時の文化の中ではこの人とはあまり人々は関わるのちょっとっていう気持ちだったと思うんです。
So he would have been a bit of a social outcast.
だからある意味で社会から村八分の状態であったかもしれません。
Not only that, he would have a lot of difficulty giving his offering to the priests.
また私はこの人が祭司に献金をする時でも大変だったと思うんです。
Yeah, because in those days the Pharisees, the priests in the temple, they were very very kibishi about cleanliness.
というのは当時宮に行った祭司たちですね、パリサイ人たちはその清めということに非常に厳格に守っていました。
So probably this man experienced a lot of rejection in life.
だから多分この男の人は生きている上でいろんな拒否にあってたと思うんです。
Probably he didn't have many friends or if any friends.
友達もほとんどいなかったかもしれません。
Yeah, he couldn't work.
働くこともできずに。
Yeah, and he wasn't accepted.
受け入れられてなかったんです。
Because of what had happened to his hand.
手がこのようになったがために。
Yeah. So it's not just the shriveled hand, it's all the implications that came with it as a person in this time.
だから当時の人たちにとっては手の不自由だけじゃなくて社会的ないろんな問題が起きてたと思います。
And the situation described here in Mark chapter 3 is that this occurs in the synagogue. It's like the church of the day.
そしてマルコの福音書にもですね、当時の街道においてそれがこのことが起こったと書かれています。
So it might be a situation like this where everybody's gathered in a church.
だから今のように教会として皆さんが集まっているこんな状況だったと思うのです。
And there's a man of the faith, a Jewish man who had this shriveled hand who was in the church at that time.
で、当時の教会、つまり街道に、ユダヤ人で手の慣れた人がいたのです。
Jesus decides to do something.
で、イエス様はここで何かしようと決心なさいました。
Something wells up in the heart of Jesus.
何かがイエス様の心に湧き上がってきたのです。
And he sees the man.
そしてその男の人を見ました。
And he understands the lack of life that this guy has.
イエス様の心にはこの男の人の人生がどれほどたくさんのものを失っていることがあるか分かったのです。
Yeah, being rejected.
拒否されていて。
Lack of friends or no friends.
友達がほとんどいないで。
And not being able to work.
そして仕事もできずに。
Being an outcast.
なんか村八分になって。
Jesus sees it.
これはイエス様見て分かったんです。
And that moment he decides to make a public demonstration of it.
その瞬間イエス様はここでみんなの前に分かることをしてあげようと思われたんです。
In Jesus' heart he says, I've come to bring life to you.
そしてイエス様言われました。私は命をもたらすために来たのだと。
Not only that, I've come to bring it more abundantly to you.
豊かに命を持たせるために来たのだと。
And he performs the miracle.
そして奇跡なさったのです。
And he gets him out in front of the church.
その男性に真ん中へ出なさいと言われたのです。
And the whole church is looking.
だから教会に来ている会士はみんな見ていました。
All the religious leaders are looking.
宗教的なリーダーたちもみんな見ていました。
And then he says, stretch forth your hand.
手を伸ばしなさい。と言われたのです。
And in that moment, he stretches it forth.
そしてその時手を伸ばしたその時
becomes healed.
癒されたのです。
And he stands with a whole hand.
しっかりとした手でこうやって立ったのです。
And the implication for this is profound.
ここに多くのことが含まれていると思います。
Because he can work.
もう働けるのです。
He can give.
与えることもできます。
He can have friendship.
友達もできるのです。
And he can be a blessing.
そして人の祝福となれるのです。
Not just the withered hand that was healed.
ただ手が癒されただけではないのです。
It was a man whose life was so robbed and stolen from.
もう今までいろんな人生の面で自分から奪い取られてきた人なのです。
That because of what Christ has done,
イエス・キリストがしたことによって
life came.
命が戻ってきたのです。
And I'm certain, it doesn't say here in the scriptures, but I'm certain his life changed.
もう書かれていないけれども彼の人生が変わったのは間違いないと思います。
Well, so what is the lessons to be learned from this a miracle that's recorded three times in the Bible?
じゃあそしてこの奇跡が福音書で3回も出てくることから私たち何を学べるでしょう。
Well, in Luke chapter 6, it specifically says that this man's withered hand was his right hand.
ルカの福音書6章には書かれています。その、なえた手というのは右手であったと。
And as I said a moment ago, probably this man couldn't work, but a withered right hand speaks of a diminished capacity to be able to work and to serve.
そしてもう右手が慣れてるっていうことは働いたり人に仕えたりするその力がもうことができなくなっている少なくなっているということを意味するのです。
It was restricted in his capacity to do good.
いいことをしたいんだけどその能力を限られていたのです。
in the book of Titus in chapter 2 and verse 13 it says this. It says he gave his life, Jesus gave his life to free us from every kind of sin.And to cleanse us and to make us his own people, totally committed or zealous for doing good works.
テトスへの手紙の第2章の第14章に書かれています。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちがすべての不法からあがいなり出され、良いことのために熱心なご自分の民をご自分のために清められるためでした。
It's your right hand that's an extension of you.
右手というのは私たちを延長するものなのです。
It's your right hand that's an extension into this world to affect it.
私たちのこの右手がこの世の中に伸ばされて、そして影響を与えていくものなのです。
Last Monday, a group of us, about 10 KBF men and some of the ladies,helped us do the renovation project downstairs.
前の月曜日ですね、KBFの男性が10人ほどと、そして女性たちがこの下の部屋をこの改装する、塗り直すのを手伝ってくれました。
Have you seen downstairs?
下の部屋行ってみられました今日。
If you haven't, please go down after the service.
まだ行ってなかったらどうぞ後で見てください。
Yeah, and look at the change.
その壁の変化を見てください。
Yeah, we had such a good time together.
すごい一緒に集まって楽しい時間を過ごしました。
Wow, it was a joy.
喜びがあったんです。
Together we used our right hands.
そして私たちは一緒に右手を使って。
And we dipped the roller into the bright, clean paint.
ペンキをですね、本当に明るい色のペンキ液のところにつけて。
And we went over to the old wall that had been scuffed and dirty.
汚かった壁のところへそれを。
With our right hand, we dipped it in there and we brush.
わっとお塗りして。
And the bright paint.
明るい色がパーッと広がったんですね。
Was there.
そこに。
Yeah. And it was so satisfying.
なんかもうすごい満足感いっぱいでした。
Yeah. Every roll of the paint.
一発見するたびに。
Bright.
明るくなるんですよ。
Yeah. Another section.
もう一回。また次も。
Bright.
明るく。
Yeah, and the more we did it, the brighter it became.
もうすればするほど明るさが広がっていきました。
Yeah. And it was such a blessing to work together.
そして一緒に働くっていうのは本当に祝福だったんです。
And it's such a joy because not only was it fun.
それがただ楽しいだけじゃなくて喜びがありました。
But now downstairs is more bright and full of life.
今下の部屋はすごく明るくて命に満ちています。
And many, many people will be able to enjoy it more because it's bright.
そしてもっとたくさんの人がですね、部屋が明るくなって楽しむことができるでしょう。
Because we're able to use our right hand to
service. 私たちのその右手利き手を使えることに、使ったのです。
Yeah. The right hand also speaks about your capacity to give.
で、右手というのは私たちの与える能力にも影響が与えます。
Yeah, in Matthew 6:3 it says, don't.Let your left hand know what your right hand is giving.
マルコの福音書の6章の3節のところにですね、あなたの右の手がしている施しのことを左手に教えるなと書かれていますね。
So the right hand speaks of the capacity to give.
で、右手が与える能力を象徴していると。
Maybe you weren't one of the team on Monday actually doing the painting, but maybe you gave.To the project.
月曜日にそのペンキ塗りのチームに入ってなくても、そのプロジェクトを助けるために与えお金で献金された方もいらっしゃると思います。
Yeah. You can go downstairs and feel the warmth.
だからもうその温かい思いを下に行かればすごい感じられると思います。
The blessing that you gave.
もうお金の形で献金で祝福なさった方の温かさも。
Giving.
もう与えるということです、
ね、It's a life-giving action.
もうそれは命を与える行動なのです、
It's in the scriptures that says it's better to give than to receive.
聖句に書かれています。与える方が与えられるよりも祝福であると。
There's a wonderful joy in being able to give.
与えることができるのは素晴らしい喜びです。人を祝福するのは。
To extend of something of yourself to somebody else.
自分が持っているものを何か人のために伸ばして差し出すということ。
Whether it's a financial or in other means, but to give.
それがたとえお金のことじゃなくても人にあげることをしてあげることができますよね。
To give with your right hand is to extend blessing.
右手で与えることができる祝福を差し伸べることができる命を与えることができる他の人に私たちの周りの人に利き手を伸ばして、
so the right、hand speaks about your capacity to serve,
だから右手が使える能力を表していて、
your capacity to give,
与える能力と
And it also speaks about your capacity for fellowship or relationship with people.
そしてまた人と握手して人との交わりの時間を持つという能力も表しています。
Yeah, typical Western custom for Westerners, when you meet someone, you extend your right hand.
西洋の習慣ではですね、右手を出して握手することになってますね。握手っていう習慣があります。
Yeah, in the book of Galatians chapter 2 and verse 9,
ガラテ人の手紙の第2章の9節にこうあります。
Paul's talking,
ここはパウロが書いてるところ
なんですけど、
こんなことが書かれています。
That the esteemed pillars of the church like James and Cephas and John,
教会の柱と言われているヤコブや、その他の2人の人たちにが手を伸ばして、
yeah, extended the right hand,
右手を出し差し伸べて祝福してくれました。
of fellowship to me and Barnabas.
私とバルナバに対して、友情の印を見せてくれたのです。
yeah, the right hand of fellowship.
右の手はフェローシップ交わりのために使います。
yeah, so the right hand speaks of your capacity for relations.
だから右の手が私たちの人間関係の能力の一つの印なのです。
There's something about a warm touch.
そしてまた触ることで温かいものを伝えることができますね。
When someone comes up to you and they shake your hand warmly,
誰かが私たちのところに来て手を握って
communicates something.
温かい握手をしていればそこに温かいものが伝わりますよね。
It communicates a connection.
コミュニケーションとそして交わりを意味するのです。
Yeah, it communicates a warmth of heart that's inviting you, the other person, into your world.
そして自分の温かいこと、心を握手を持って伝えて、そして私たちの世界にどうぞお入りくださいという気持ちを伝えられるのです。
Or vice versa, when someone warmly greets you, you feel invited into their world.
逆も言えますよね。誰かが温かい握手を持って迎えてくれれば、この人の世界に招き入れられてるんだなと。
Yeah. And you probably felt the opposite.
ね、その逆もあり得ると思うんですね。
Yeah. Encountering someone when they give you something.
なんかこういう冷たい、はい、頭だけ下げてさよならみたいな挨拶されて、なんか冷たい関係の、
yeah. Yeah, right、hand extended,
でも右手を差し伸べてくれたら
connecting with someone,
その人の手を握ることができる関係を持つ
warmth,
温かみをその人に伝えることができる。
That's inviting you.
どうぞこちらにお入りください。
into fellowship or to relationship with that other person.
お互いに関係を持ちましょう、私たちの仲間に入ってくださいを伝えるのです。
I'll never forget when Nicole and I were dating.
私が昔独身の頃、妻と初めてデート始めた頃の話ですよ。
she's looking down like this.
妻がいてちょっと恥ずかしそうにしてますけれども、はい。
So we were dating. We weren't engaged.
私たちはデートして、そして婚約して。
It's very, very strange kind of dating because I was living in Canada.
最初はすごい変わった形だった。私の方だけがカナダに住んでて。
She was living in Australia.
オーストラリアに妻は当時住んでたんですね。
And we used to communicate on MSN chat.
お付き合いの始めはですね、E メールでチャットし合うことから始まりました。
So every day at a certain hour of the day, we would figure out what time it was in Australia, what time was in Canada, and we'd meet on the MSN.
そう、一日ずつ時間を確かめて時差を考えて、そしてメールを送り合ってたんです。
Well, that was fine for a while.
しばらくの間それも良かったんですけど、
But the relationship could only go so far.
でもそういう関係だったらある程度しかお互いの関係は進まないですよね。
It needed the touch.
やっぱり実際に会うこと必要です。
Yeah, it needed the hug.
もう本当にハグをする必要もあるし、握手も。
To extend the warmth.
もっともっと温かみをお互いに伝え合うために、
to develop the relationship.
も っと関係を深めるために
yeah, yeah. You know, touches, they communicate so much.
そうね、人に実際に触れるということってたくさんのことを伝えてますよね。
Yeah. Someone passes you by and they tap you.
誰かが通り過ぎるときに、お元気ですかって肩に手を置いてくれたり、
yeah. Or they encourage you with a pat on the back.
あの背中をポンポンと叩いて頑張るんだよって言ってあげたり、
yeah. Or that warm handshake, that warm hug.
なんか温かい握手とか温かい肩ポンポンっていうのあると思うんですよ。
it communicates.
そうすることによって伝わるものがあります。
And it deepens relationship.
そして関係がより深まっていきます。
Yeah, one of the things that I love doing every month, you know it very well, we love hiking together.
あの、皆さんはどっちか分かんないんですけど、私が本当に毎月大好きでやってるのがハイキングがあるんですね。
And part of the reason why we love it is it provides an opportunity for people to be able to connect with one another.
で、なぜそのハイキングのことがそんなに好きかというとですね、KPF のハイキングっていうのは来た人たちがお互いにつながり合う機会を提供できるからです。
It's an opportunity for many people to be able to make the connections and to relate and to share with one another.
そこに来られる人たちがお互いに交流し合っていろんな交わりを持てるからなんです。
Yeah, and in doing that, there is strengthening and deepening of relationship.
そう、そうすることによってお互いの関係が広がりまた深まっていくのです。そして私たちに命をもたらすのです。
Brings life to people.
人々に命をもたらすのです。
And the last thing.
そしてもう一つあります。
About the right hand.
ちょっと右手について。
Is that it speaks of your capacity to bless.
それは人を祝福する能力も象徴しているのです。
And to impart God's power to other people.
神様の御力を他の人に分け与えるということです。
You know, many places in the Bible it talks about when people were anointed or people were commissioned. It talks about the right hand being placed upon them.
聖書のいろんな箇所にこう書かれています。誰かを油注ぎするとき、その人に大事なことに任命するとき、右手を置いて祝福すると。
Go to anoint a new king.
例えばこうして頭の上に手を置いての祝福して。この少年青年を励ます。
And you know, there's something in that action.
その中に、その行動の中にあることがあるんです。
There's something in the action of the right hand.
の右手を通すその行動の中に。
And God's commissioning power flowing through that person to anoint that person to a position or commission or to whatever it is.
その人がこれから任じられる仕事立場、それに対して神様の祝福しているその人の手を通して神様の力が分け与えていくのです。
And you know very well, KBF, when someone's in need or someone needs a prayer.Very quickly, people run over and they put their right hand and they pray.
あの、ケビフよく知ってらっしゃる方、こういう光景よく見られると思うんです。誰か祈ってほしい人がいたら、そこへすぐ行って祈る方がいらっしゃると、手を置いて。
I'm sure you've seen that many times. People extend the right hand.
もう何度も見てこられてますよ。右手を伸ばして人のために祈り。
It's the right hand that is extended.
だから右手が伸ばされているんですね。
To impart blessing.
神様の御力がそこを通して届いていくように。
It's the right hand that's extended to allow God's power to flow into that person.
手を伸ばすとき、その手によって神様の御力がその人を通して相手に届くのです。
It's through the right hand that wonderful blessing happens.
そして右手を通して素晴らしい祝福が起きるのです。
I love that scripture in Acts. It's in Acts 16 about.
今日はあのこの使徒の働きの第16章のパウロの言ってるとか私すごい好きなんですけども。
Yeah, Paul's going along and he's traveling to Ephesus.
エペソにの方へこの時旅していました。
And he comes across a bunch of believers.
いろんなたくさんの神を信じる者たちに会いました。
And he greets them and he says.He says, have you been baptized since you believed?
信じた時、洗礼を受けましたかとパウロは聞きました。
And they all looked at one another and said, oh, yeah.
彼らは顔を見合わせて、え、なんだって。
We received the baptism of John.
ヨハネの洗礼者ヨハネの洗礼を受けました。
In other words, we were baptized in water.
あの水の中で洗礼を受けました。
And he said, oh, well, have you been baptized in the Holy Spirit?
で、パウロは言いました。聖霊の洗礼を受けましたか?
And they said, well, we haven't even heard about this.
それは聞いたことがありません。
And then he says, immediately.
すぐにパウロは言いました。
Paul put his hand upon the believers.
信じる者たちの上にすぐ手を置いて。
And something amazing happened.
そうしたら驚くべきことが起こりました。
The power of God flowed through Paul.
神様の力がパウロを通して流れたのです。
And through his hand.
パウロの手を通して。
And the Holy Spirit came upon the believers.
そして信じる者の上に聖霊様が降りたのです。
They were filled.
それに満たされたのです。神様の御力に満たされたのです。パウロの手を通して。
And it says they began to speak in other tongues and they began to prophesy.
そして異言と予言を語り始めました。
Because they were full of God's life.
なぜなら神様の命に今満ちていたからです。
Life flowed through the hand.
パウロの手を通して神様の命が流れ出したのです。
And imparted blessing.
そして神様がその人を祝福されたのです。
It's no wonder.Jesus does this miracle.
だからイエス様がこの奇跡をなさったことに何の驚きもありません。
It's not by accident that this miracle is recorded in the Bible.
これが聖書にはっきり書かれているのは偶然ではないのです。
This miracle of this man with the withered hand is recorded to teach us something.
この手のないた人のに起こった奇跡のことが書かれているというこのことは私たちにいいことを教えてくれるんです。
The man with the withered hand is restored by Christ's power.
手のないた男の手がキリストの力によって立て直されたと。
Yeah. Why?
なぜでしょう。
Because in the restoration of the right hand.
それは右手の立て直す力によってです。
Comes the extension of God's blessing.
そしてその手がこれからは人の祝福となるように神様の力と祝福がそこから伸びていくための道具となるのです。
And God's power to influence.
そして神様の影響力がそこから流れていくのです。
And touch people in the world.
そしてこの世の人たちに触れていくのです。
Yeah. All the things I've talked about are, as my examples are, the physical benefits of a right hand.
先ほど話したことは右手の物理的な具体的な益のことでした。
Yeah. We can serve with our right hand.
確かに右手でいろんな使えることができますね。
We can give with our right hand.
そして右手で与えることもできます。
We can extend relationship and have relationship through our right hand.
その手を通して人との関係も作っていくことができます。
Yeah, we can impart God's power through our right hand.
そして神様の御力を右手を通して分け与えることもできます。
But there is a spiritual healing going on here.
でもここのもう一つの面は霊的な癒しが起こっているのです。
Yeah, Jesus did the miracle.And the man's hand was restored.
イエス様が奇跡をなさり、その男の手が元通りになりました。
But there was a spiritual healing going on.
でもここには霊的な癒しも同時に起こっているのです。
The physical healing restored the nerve that was somehow damaged between the hand and the head.
で、体の癒しはこの手と頭をつなぐ神経の損傷が癒されたことです。
But the spiritual healing,
でもその霊的癒しは
occurred and to, so that man could extend the life and the likeness of Jesus Christ into the world.
その男の人が癒されてイエス様のご自身のありようと命をこの世に伝えていくことができるようになったことです。
Yeah. Do you think for a moment that man just went home to his to his house and sat down and did nothing?
この人はこうなったと家に帰って座って何もしなかったと思いますか?
For years and years of his life, he's not been able to work or have friends or to give or to be able to bless.
この人はそれまでの何年も長い間働きたくも働けず、人を祝福することもできず、本当に何もできなかった辛いこと、時間を生きてきたのです。
For years, he has been without life.
で、命のない生活をしてきたのです。
Yeah.And now something's happened.
そして今何かが起こったのです。手が立て直されたのです。
This artist might have captured it.
これですね。
He's thinking.
で、この絵からもこの人が考えていることも感じられると思うんですね。
My hand is restored.
手がもう一度立て直された。
What? Do you know what this means?
これはどういうことになるだろうか。
Do you have any idea what this means?
これはどういうふうになるんだろう?
I haven't been able to work.
これで働くことができるんだ。
Now I can.
もうこれで大丈夫だ。
And I haven't been able to have friends.
友達にもできる。
And relationships.
人との関係も持っていけるんだ。
And now I can.
もう大丈夫だ。
I haven't been able to give.
もうこれで人に与えることもできるんだ。
Now I can.
でも昔できなかったことができるんだ。
I haven't been able to bless.
そして祝福になることに前できなかったけど、
Now I can.
今はできるんだ。
The spiritual healing.
そう、霊的な癒しなんです。
That occurs is that through this healing, this man now becomes the extension.
そしてこの癒しを通してこの人が神様の御手を差し伸べるものとなったのです。
Of God's life-giving power.
神様の命を分け与える力の働きの一人となったんです。
To everyone around about him.
彼の周りにいるすべての人に対してそれができるものとなったのです。
Yeah.He'd be encountering people.
そして、
he'd be encountering people.
そして、
encountering. He'd be meeting people.
あと、人と会います。
Yeah, and they'd be saying, aren't you the guy with the withered hand?
そしたら言われるんです。え、あなたは前手の悪かった人ですか？
And he'd be going, yeah, that's me.
そうだよ、見てごらん、これ。この両手を見てごらんって言います。
Look.
この手を見てごらんって私の手を見てほしいこの手をこの指をこっちの手も両方はい
He'd be picking up the ohashi. Look at this.
何でもお箸でも持ってほらできるだろう何でもできるよ
And people would be going, what happened?
みんな驚くでしょう何が起こったんだろうそしてイエス様なんだよこれは私に触れてくれたんだと
And he restored life.
そして命を与えてくれたんだこの手に命を与えてくれたんだ
And now,
そして今
I can extend this hand out.
この手を人の助けとなるために伸ばせるんだ人に命をもたらすために
to everyone around about me.
そして私の周りにすべての人にそれができるんだ
Spiritual lesson is this.
そう霊的な学びはここです
Every one of us, to an extent, has a withered hand.
私たちのみんなはどこかにその萎えた手というのがあると思うんです。
It's not a physical thing I'm talking about.
ここは本当の体の手のことじゃないんです。
I'm talking about the extension of ourselves.
なんか自分のものの中に何かその何かがある。
To influence the world.
そして他の人たちに影響を与えることができる手を私たちは持っている。
And the extension of ourselves.
そしてそれを私たち自身を伸ばして人を祝福することができる私たち。
To bring life and life more abundantly.
もっともっと命を豊かに与えることができる可能性。
Yeah. For me.
私にとっては。
I don't want any separation.
絶対分かりたくないと思っています
Between Christ the head.
そして神様このキリストという頭から離れたくないと思っています
And me, his extension.
そして私にとっては私が神様頭の
In the world.
延長されるものとしてこの世界に向かっているのです
I want to be a blessing.
私は祝福となりたいのです
It's my purpose.
それが私の人生の目的です
yeah, no, I'm a university professor.
私は大学教授です
And a part-time 協力牧師
そして私は協力牧師のパートタイムですね
Maybe I'm a full-time 協力牧師 and part-time professor.
なんかもしかしたら教授の方がパートタイムで牧師の方が本業かもしれませんけど
Depends on the week.
時ね、週に1回そう。
I want to be a blessing.
私は本当に人の祝福となりたいのです。
Through everything I do.
私のする全てを通して祝福となりたいのです。
My life purpose.
それが私の人生の目的なんです。
Is to extend the life-giving power of Jesus Christ into every situation I encounter.
私が出会う全ての状況においてイエス・キリストの力を分け与えるそのイエス様はご自身を伸ばすその延長のものとなりたいのです。
And to see Jesus' life-giving power flow.In abundance through me.
そして私を通してイエス様の命を与える力が豊かに実ることを見たいのです。
Guess what?
なぜでしょう?
It's your purpose too.
それは皆さんの目的でもあるのです。
You've got the same purpose as me.
皆さんも私と同じ目的を持っていらっしゃると思います。
Your purpose is to be an extension.
皆さんも目的もイエス様の延長となることなのです。
To bring life.
そして人々に命をもたらすのです。
And life more abundantly in every situation you can get your hands on.
皆さんが手を置くどんな状況においてももっと命が満ち溢れるようになるという目的です。
Jesus was so passionate.
イエス様は本当に情熱を持っていらっしゃいました。
To make an example of this guy.
この男の人を一つの例として出されたのです。
It doesn't say this, but I'm imagining in Jesus' heart, he's saying, "I hate that thing that's robbed you of life."
そしてイエス様ここに書かれてないですけど、イエス様はこの男性の人生をいろいろからいろんなものを奪ったものを非常に憎んでらしたと思います。
I'm imagining Jesus looking at the guy and thinking, ah, You're robbed of life, and I'm not going to put up with it.
でも、イエス様はその男の人を見て、あなたはあまりにも多くのものを奪われている。こんなことは放っておけないと思われたでしょう。
Come out the front.
どうぞ前に出てきてください。
I'm going to fix this up.
今、あなたを直します。
The damage between your hand and your head is going to be fixed right now.
今、あなたの手と頭の間の損傷を直します。
And the power of God came in, and he was healed.
その時、神様の力が来て、その人は癒されたのです。
In the same way,
同じように。
What's what Jesus to do for me?
同じことをイエス様も私にしてほしいと思います。
If there's any blockage between me,
その私の中に何かその妨げるものがあるならば、
and the head,
で頭につながるのを妨げるものがある。あるならそれを望まないのです。なぜなら私は神様の力が私を通して豊かに流れてほしいから。God's life-giving power to flow through me. 私は神様の命を与える力が私を通して流れてほしいのです。
And bring life wherever I go.
私がどこに行こうとも人々に命を与えるものとなりたいのです。
And whatever I do.
私が何をするときもです。
And I want it to happen abundantly.
それが豊かに起きてほしいのです。
You know, the nature and character of God is abundance and multiplication.
神様のご性格は豊かであり、倍々していくものです。
It says it in multiple.
そうです。倍々していくのです。
Parts of the Bible.
それが聖書に書かれている言葉です。
So, for example, Jesus fed the 5,000.
例えば、イエス様5000人に食事を与えられました。
He's got 5 loaves of bread.
パンを5つと。
And 2 fish.
魚を2匹。
And then, I'm imagining Jesus.
驚くべきことに。
Praying.
祈りました、イエス様。
And I want to think he extended his right hand and he said, God, bless this fish and
Bread. 私はイエス様が右手を伸ばして神様はこのパンと魚を祝福してくださいと祈られたと思うのです。
You know what happened?
で何が来たでしょう。
With the five loaves and the two fishes, they fed 5,000 people.
5つのパンと2つの魚で5000人の人に食事をしてもらったのです。
And then afterwards they had baskets and baskets and baskets of leftover food.
の食べ残しを集めればバスケットカゴにいくつものができました。
That's an abundance.
それが豊かさです。
That's life-giving abundance.
それは命を与える豊かさです。
There's no shortage in God's economy.
神様の経済には不足というのがありません。
God is not poor.
神様は貧しくないんです。
And the nature of God is to bring life and to multiply it.
神様のご性格は命をもたらし、それを何倍にもしていくことなのです。
Right at the beginning, Adam and Eve, the first man and the first woman, their purpose was to multiply.
最初の人間、アダムとエバは、産めよ、増やせよと言われていました。
Go have babies.
そう、赤ちゃんを産みなさい。
Make life.
そう、命を作りなさい。
And they made life.
そしてまた命を産んでいきなさい。そして子供たちからまた子供たちがどんどん受け継がれていくように。
That's the design of God.
それが神様の初めのご計画でした。
When the great flood came and life was wiped off the face of the earth,
地上から大洪水で命が取り除かれた後、
and it was only Noah and his family that survived.
ノアとノアの家族たちだけが残りました。
It says in Genesis chapter 3, God's command was to go forth and multiply.
で、創世記の最初に書かれています。さあ、あなたたちは今から産めよ、増やせよ、地に増えよと。
Make life.
命を作りなさいと。
That's the character of God.
それが神様のご性格なのです。
Make life.
命をどんどん作りなさい。
Make life.
もっともっと。
That's what God's character is.
それは神様のご性格なのです。
That's what He wants you to do.
そしてそれを私たちにも望まれているのです。
If you're young and married, please have babies.
若くて結婚する方はどうぞお子さん持ってください。
Make life.
どんどんどんどん命を増やしてください。
But every single one of us here.
ここにいる一人一人、一人一人が霊的な命を作っていきましょう。この世にイエス様の延長となっていって人々に命を与えてください。私たちがイエス様の働きを私たちに通していただくとき、イエス様が命を作っていかれます。もうそういうことを私たちはどんどん増えていくことを期待されているのです。
If you have a group of people around together, expect relationships to grow.
そして私たちの周りに人々がいるとき、そこの中で人間関係が豊かになっていくことを期待していきましょう。
If you extend your hand to service to do something, maybe like painting as the example.
私たちが何か自分の手を使って働くとき、こう例えば壁を塗るような奉仕をするとき、
expect what you've done for God to multiply the blessing.
そのとき、それを通して神様が祝福を何倍のしてくださることを期待しましょう。
If you extend your hand to pray for someone who's sick,
病気の方のために手を伸ばして祈るとき、
expect God's power to flow through you.
自分を通して神様の力が流れることを期待してください。
The thing that separates the head.From the hand is things like unbelief.
そう、もし頭である神様と私たちの伸ばす手がつながっていない妨げがあるとしたら、それは自分の中にある信じない心なのです。
Or unforgiveness.
あなたは許さない心があっても妨げとなるでしょう。
Or skepticism.
ああ、懐疑主義、疑う心ですね。それもダメです。
Fear.
また恐れも邪魔をしているでしょう。
These are the things that cause the hand to turn inwards.
そういうものを持っていると、だんだん手がしなびて、手が内側に曲がってくるのです。
Jesus hates them.
でも私たちはそういうものであることをイエスは望まれません。
If it's in your life,
私たちの人生にイエス様がいらしたら、
extend your hand to Jesus,
イエス様に手を伸ばして、
and say, Lord, I don't want this here.
私はここにいてほしいと思うんです、イエス様。
I'm sorry for not believing.
今まであなたを信じてなかったことをごめんなさい。
I'm sorry for fear.
恐れていたことをごめんなさい。
I'm sorry for unforgiveness in my heart.
心に許さない心を持っていたことをごめんなさい。
I'm sorry for being skeptical about your power.
あなたと力に疑いを持ったことをごめんなさい。
Jesus will do a miracle in your hand.
そうすればイエス様が私たちの手を通して奇跡をなさい、癒されます。そして私たちを新しくし、イエス様の御力を延長するものにしてくださるので、イエス様とイエス様のご自身の力を与えていくものにしてくださるのです。もうこの3ヶ月間というものは、私はこういうことをずっと考えていました。そしてイエス様はキリストが私のうちにあるならば、実際に手を伸ばして誰かに触れるなら、
Whether it's shaking their hand,
または手を握手するとか、ありがとう。
Shake somebody's hand,
誰かの手を
塗って、or to pat
them on the back, 背中をトントンとしたり。
I have this image in my mind of Jesus is in me.
そしてこのイメージが私の中にあったんです。イエス様が私の中にいらっしゃる。イエス様が私のこの手を通してこの人に流れているのだと。
To be a blessing.
この人の祝福となっているんだと。
And to extend that life-giving power.Out to people.
だからイエス様の命を与える力が私を通してこの人のところまで伸びているんだと。
yeah, you can do this too.
そしてこれは私たちもできるのです。
it's a realization and a belief.
それは私たちがそのことに気づき信じていることによってです。
if you believe Christ is in you,
もし私たちが自分のうちにイエス様がいらっしゃると信じるなら、
and that Christ wants to bring life to people.
そしてそのキリストが人々に命をもたらしたいと思われているなら、そしてその命を豊かに与えられると信じているなら、私たちが手を伸ばして誰かと握手するとき、
Just have the realization Christ is in you.
どうぞこう気が付いてください。私たちに通して今キリストがいらっしゃってるなら、
And something can flow from you to be a blessing to that person.
その私たちを通してキリストの祝福が相手に伝わっているのだと。
God knows the issue of every heart, even mine.
神様は私たちの心にあるいろんな課題問題も全部ご存知です。
He knows the battles you face.
今自分が直面している戦いも神様はご存知です。
He knows the sickness in your body.
体の病気もご存知です。
He knows the insurmountable difficulties that you think that there's no solution to.
ものすごい問題を抱えていて、こう解決がないと思っていらっしゃることも神様はご存知です。
Jesus is waiting eagerly.
イエス様は本当に本当に私たちを待ってらっしゃるんです。
To flow through you.
私たちを通して祝福を流されること。
To be an extension.
ご自身の延長となって私たちが働くこと。
To bring blessing.
他の人に祝福を与えるために。
To everyone around about you.
私たちの周りにいるすべての人々へ祝福を届けるために。
Whether it's through the power of God's Holy Spirit flowing through you,
聖霊様の道からが私たちを通して流れるように、
or the service of your right hand,
右手の私たちの使えることを通して、
Or whether it's what you give with this hand.
それと何いろんな右手で与えるものを通して。
Or the relationship that you develop through your right hand.
私たちの右手を通して育てる人間関係を通して。
The power of Jesus Christ.
イエス・キリストの力が。
Is there.
そこに入ってきて。
To make life happen.
そして命が起こるのです。
And to bring it more abundantly.
そしてもっとそれが豊かになるのです。私たちの周りのすべての人に対して。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father,
天のお父様、
Thank you for your word.
あなたの御言葉ありがとうございます。
Thank you for this recorded miracle in your Bible.
あなたのこの、奇跡はここに聖書に書かれていることありがとうございます。
Heavenly Father, I ask Lord that in every one of us,
主よ祈ります。ここにいるすべての一人一人が、
Lord, we extend our hand to you.
私たちが手をあなたに望むと、
Lord, we ask Lord that you would bring a healing into us.
あなたに手を伸ばすとき、あなたが私たちを癒してください。
That we would be a wonderful, powerful extension of who you are to those around about us.
それは私たちが私たちの周りの人に対して素晴らしいあなたの器となって祝福を流すものとなれるためです。
God bless everybody's right hand here.
ここにいるすべての人の右手を今祝福してください。
God, I pray, Lord, your Holy Spirit to rest on every person here today.
今日ここにいるすべての上に聖霊様が望まれていますように。
Lord, in their hearts, let them know that there is power.Through Jesus Christ in them.
そしてその中にイエス・キリストの力が私たちを通して流れることを気がつきますように。
To bring life.
それは命をもたらすためです。
And life more abundantly.
もっと豊かに命が満ちるためです。
Into every situation that they face.
私たち一人一人が直面するあらゆる状況においてです。
And every person they encounter.
私たちが出会うすべての人に対してです。
In Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
Amen.
アーメン。